今日の説教題は2つのゴールを目指して走るです。新年最初の日曜日となります。皆さん、新年の抱負は立てられたでしょうか？今年をどんなふうに生きていたいか考えられたでしょうか？今日の説教題は2つのゴールを目指して走る。聖書をお読みいたします。新約聖書フィリピ信徒への手紙3章の10節から21節までお読みいたします。フィリピ信徒への手紙3章10節からお読みいたします。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを前のものに全身を向けつつ、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。だから完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方が何か別の考え方をしているなら、神はそのことも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進みましょう。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架の敵として歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、地上のことしか考えていません。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物を支配下に置くことさえできる方によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるのです。以上です。新年が始まって行きました。皆さんは1年の抱負を立てる時を持つことができたでしょうか？あるいは忙しすぎてまだそこまで至ってないという方もいらっしゃると思います。今日の説教は、皆さんが2025年をよく生きてできる、その助けになるように準備をしました。説教題は2つのゴールを目指して生きるということです。次お願いします。その2つのゴールとは何かということですが、1つは新たな天と新たな地、神が回復される神の御国のことです。そしてもう1つは、2025年12月31日に自分がどうなっていたいか、その2つを明確にし、イメージしながら、この2025年を歩んで、あるいは走っていただきたいのです。キリスト教、あるいは聖書の世界観はこれです。神がすべてのものを無から作られました。天地創造されました。それは素晴らしいものとして作られました。そこには罪がなく美しく、神は喜ばれました。それは非常に良かったと神は言われたと聖書に記されています。そして最後の日に、6日目にアダムとエバを作られました。アダムとエバが愛し合い、家庭が育まれ、その中で子供たちが生まれ、愛のうちに成長し、全て作られたもの、被造物を大切に扱い、導き、その愛がこの世界全てを覆っていくようになること、それが神が願われた神のご計画でした。しかしアダムとエバは神に信頼することをせず、神を裏切り、神に背を向け、神がしてはならないと言われたこと、禁断の実を取って食べ、神から離れていきました。それが堕落です。 しかし神は作られたすべてのもの、特にアダムとエバを救う、その子孫、私たち皆を救うための準備をすぐに始められました。救い主を送るということを決められました。しかしそれには長い年月が必要でした。それが旧約聖書に記されている出来事です。そしてようやく神は救い主イエス・キリストをマリア様を通してこの地上にお送りになられました。それはクリスマスの出来事でした。そしてヨセフ様が育ての親として備えられていきました。人々は初めイエス様のことを喜んで受け入れていましたけれども、次第にイエス様のことを憎み、十字架につけて殺されました。その悪を神は罪の贖いのために用いられた。それが十字架の出来事です。金曜日に殺されましたが、日曜日に罪なき生涯を送られたイエス・キリストを父なる神を復活させられた。それがイースターの出来事です。その十字架と復活を通して罪の贖いが完成しました。私たちはその後の時代に生きています。そしていつの日か主イエス・キリストはもう一度来られます。クリスマスはファーストカミングでしたが、セカンドカミングというのが来ます。そして最後の審判が行われ、全ての私たちの罪、あるいはよく行ったことに対する神の評価が出されます。そして新たな天と新たな地を神は変え、初めの天地創造と同じような素晴らしい世界を神は回復してゆかれます。天地創造は全く何もないと神は作られました。それラテン語ではクリエイティオ・エクス・ニヒロという表現をします。英語だとクリエーション・アウト・オブ・ナッシングです。しかしこの新たな天と新たな地はすでにあるものを神が回復されていく。クリエイティオ・エクス・ベテラという表現ができる。すでにあるものを用いて神は新たな天と新たな地を回復して行かれます。それが最後に起こっていく。で、それをいわゆる天国という表現で表すことがありますけれども、そこは神が願っておられる愛、許し、恵み深さ、清さ、光、神のご性質が完全に反映されている世界です。最初の天地創造と同じような世界が回復されていきます。そしてそれに向かって生きるように召されているんです、私たちは。そしてそれに同意した人たちは洗礼を受け、天の御国、新たな天と新たな地に向かって生きる。それは神を愛し隣人を愛する生き方、清さのうちに光のうちに恵み深くある生き方、それが神が願っておられること、究極的な新たな天と新たな地、それが一つのゴールです。そしてもう一つの、その途上にあるゴールが2025年12月25日、いつか迎えます。我々が昨年の年末を迎えていた、ああもう今年あと6時間しかないとか、あと3時間だなとか思っていたように、同じような年末を迎えていくことになります。その時に自分はどんなふうになっていったらいいのか、それを考えるために有益な5つの知恵について今日お話をしていきます。まず第1番目。第1番目は自分の季節を知る。人生の季節としてのあなたの時をということです。旧約聖書90編にこういう言葉があります。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。2024年亡くなられた方々たくさんいらっしゃいました。有名な女優さんも若くして亡くなられた。あれは私も驚きました。有名な俳優さんも亡くなられた。そして政治家、あるいは政界に大きな影響力を持っておられる方々、あるいは作家、多くの方々が亡くなられていきました。その何人かはまさか自分が2024年に亡くなるとは思っていなかったと思います。私たちもいつまで生きられるかは分かりません。でもいつの日か終わりは来ます。多くの場合考えられることとして、人生の季節というのがあります。春、夏、秋、冬という季節。春というのは10代から20代にかけての頃だと思います。野の花のような 花が咲き始めて、鳥が咲いて、まだくちばしは青くて、人生がなんだかよくわかんないけれども、希望に満ちている時期です。いい時期です。そして将来への準備をしていかなければならない時期。そして中学生、高校生ぐらいになると感受性が豊かになっていくでしょう。多くの勉強し、多くのことを学び、吸収し、人生の基礎を作り上げていく大切な時期です。人生の根幹となる価値観をこの時期に養っていかなければなりません。人を信頼すること、ずるいことをしないこと、正しく生きること、そういうことはこの時期に学んでいかなければなりません。人生の土台築き上げていく時代です。こういう時期にいらっしゃる方々もおられますし、今日風邪とかインフルエンザで来られない方々もいらっしゃいますが、春の時期、大切な時期、皆さんも人生を振り返ると、あ、そういう時期あったなということを思われることと思います。そして夏の時期が来ます。20代、30代というのはこの夏の時期ではないでしょう。人によって40代も当てはまると思います。熱く激しく戦い、多くの活動を行うことができる時期、体力もあるし、がむしゃらに前に向かっていくことができる時期、困難もあるけれども、それを乗り越えて、あるいは突き破っていくことができる時期、失敗もしますけれども、徹夜をしたりとか、新しいことにどんどんチャレンジしたりとか、そういう時期です。世の中のことをそういう中で学んでいき、成熟していく時期、ひまわりのような花に例えることができるでしょう。そして秋を迎えていきます。人によってもちろん違うと思いますが、まあ、40代から60代ぐらいがこれに当てはまるのではないでしょうか。円熟期です。今までの人生の土台の上に身をつけていく時期になります。さまざまな領域で身をつけていくと思います。人格的にも、また仕事の上でも、経済的にも実を結んでいく時期になります。のことを考え、次の世代を支え、助け、見守っていく、ということの大切さを感じる時期です。そして冬を迎えていきます。冬はいつになるのか、まあ、70代でもまだ元気な人もいらっしゃいますけれども、まあ、それ以降の時期、平均寿命だと日本人は男性が81歳、女性が88歳というふうに言われてますけれども、まあ、そういうところですね。私の友人の先生は、自分の人生を3で割ってくださいというふうに言ってました。15歳の中学校3年生ならば5になります。これ朝の5時。42歳だと14になりますか、3で割ると。そうすると14時、午後2時ぐらい。50歳だと16で2余るから午後4時40分で、70以上の人は大体夜の10時ぐらいというふうに、考えて良いのではないかというふうに言われていましたが、それも参考になるかもしれません。若いうちに準備をしていかなければなりません。聖書にはこういう言葉があります。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。箴言10の5、箴言20の4、怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。若いうちに準備をしていくことが大切です。その時に合ったことを学んでいく必要があります。伝道者の時、3章にもありますが、全てのものには時があります。やるべき時、人生の中での時というのがあります。伝道者の書12章1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に。若い日に神を覚えて、神と共に歩むことの大切さを聖書は語ります。で、自分の子供たちに、あるいは孫たちに何を残していくことができるか、未だ見ぬ孫が誇りに思うようなことをしていく、始めていく、 そういう家庭を築き、音楽家であるならそういう音楽を奏で、ビジネスを行い、福祉を行い、ボランティアを行い、教会の奉仕を行う。自分の人生の季節が今どういう季節なのかということを覚えながら、2025年という年を走っていただきたいのです。2番目、我々が覚えるべき知恵と一つ心になることを求めるということです。これがものすごく一番大切なことです。神が何を願っておられるか、自分が何をしたいかよりも、神が願っておられることを求めていくときに、ああ、このために自分は作られたんだな、これをするように神は願っておられるんだな、それが分かってきます。それは最も深い喜びを私たちに与えてくれます。先ほど読みましたこのフィリピ信徒への手紙、フィリピっていうのはテサロニケやった時にフィリピも出てきましたけれども、マケドニアの地域です、ギリシャの上の方の地域ですけれども、そこの教会に向けてパウロが書いた、手紙です。今日お読みした箇所の10節、私は、これパウロです、キリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。これものすごく深いことを言っています。ただ単に今年が素晴らしい年になりますように、いいことがありますように、なんかで勝てますように、優勝できますように、合格できますようにだけでなく、神と一つになっていきたいという思いがあります。キリストとその復活の力を知りというのは、復活するということは一度死なれたわけですから、イエス様と共に死に、イエス様と共に復活をする、その力を経験していきたい、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。イエス様の苦しみも喜びも全部分かち合いながら復活するという喜びを、その経験をしたいというのはパウロの願いです。神が何を願っておられるのか、私に、あなたに、それを求めていくことの大切さを知ることはできるでしょう。第二歴代記、歴代史16章9節はこう語ります。主はその御目をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。神はこの年2025年も全地を見渡されます。そしてその中で神と心が一つになっている人を選び、その人たちに御力を表してくださる。かつてはそれがノアであり、かつてはそれがアブラハムでした。世界を見渡し、神と一つ思いになっている人たちを選び、その人たちを通しご自分の力を表された。そしてご自分の計画を、すなわち全ての人を救うという計画を実現していかれました。フィリピ信徒への手紙を書いたパウロはローマ書6章5節でこう記しています。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。キリストの死とキリストの復活、それを共に味わいたいと願うことです。我々は皆成長したいと思わなければ成長しません。成長したいなと思っておられる方多いと思いますが、成長したいのであるならば成長を願わなければなりません。求めなさい、そうすれば与えられますというのは聖書の教えです。筋トレを考えてみてください。筋トレやっておられる方々もいらっしゃいます。今年始められたでしょうか。筋トレはある程度の年を取ると、筋トレっていうのは筋肉は大きくなりません。トレーニングしないと絶対につきません。適当にやってたらオリンピックでメダル取れたっていう人はいないと思います。テニスの地区大会でも適当にやってたら優勝できないでしょう。まして箱根駅伝、適当にやってたら勝てたという人はいません。みんなものすごい練習をしています。ゴールを決めてトレーニングをしてきたチームだけが出てくることができた。そしてその中でも特によくやったチームが優勝したというのを私たちは見たわけです。 適当になんとなく始めて、なんとなく1年経ったらまた箱根で優勝できましたとか、絶対にありません。同じように、もし成長したいと願うならば、2025年の終わりまでに、私たちはそれを求めていかなければなりません。知力も同じように鍛えなければつきません。本を読み、考え、対話をし、文章を書かなければ知力というのはつきません。人格的成長も同じです。成長したいと思わないと成長しません。そして霊的にはスピリチュアルな意味では神と一つ思いになっていくことがないならば、霊的なスピリチュアルな成長というのはありません。私たちの人生はどれだけ多くのものを得るかの競争ではありません。どれだけ多くのものを買って食べて楽しいことをするかという競争ではない。どれだけ神の愛を知り、神を愛し、隣人を愛することができるか、それが一番大切なことなんです。どれだけ人に与えることができるか、分かち合うことができるか、愛を分かち合うことができるか、それが一番大切なことなんです。見えるものは全ていつかは壊れます。あなたの iPhone も古くなっていきます。コンピューターも古くなっていく、壊れます。家も車も服もそうです。そして生涯を終えて神の前に一人立つ日が来ます。あなたの生涯が終わる日が来ます。私の生涯が終わる日が来ます。その時あなたは何を持っているか、それはあなたの魂だけなんです。あなたの魂がどれほど清いか、どれほど愛に満ちているか、優しいか、人に与えてきたか、親切であったか、神はそれを見られます。能力も大切なんですけど、神様は私たちに能力を与えてくださいました。走るのが得意な人もいれば、数学が得意な人もいます。計算得意な人もいます。あるいは思想的なことを深く考えることができる人もいるし、歌うのが上手な人もいるし、デザインが上手な人もいる、ビジネスがうまくできる人もいます。みんなそれらは多くの場合、というか基本的に神様が与えてくださったものです。それらの能力は、それらをブラッシュアップして鍛えていって、より整えていくということはありますが、神は私たちに与えてくださった能力のことを知っておられます。生まれつきハンディキャップの方もいらっしゃいます。走ることができない、歩くこともできない方もいらっしゃいます。神はそういう人たちが走ることを、そして速く走る選手になるというよりも、どういう思いで人生を生きてきたか、それを見られるんです。それ全ての人はそうです。能力があってもホームランを打てても、どういう思いでそのトレーニングをしてきたか、傲慢さのゆえか、自己栄光感のゆえか、それとも愛そうとしているか、与えられた環境の中で精一杯美しく純粋に人を助けて生きようとしているか、それを見られます。そして私たちはこの体も置いていくんです。実は生涯を終えるときに持っていくことができるのは自分だけ、すなわち自分の魂だけ。その魂がどう整えられているか、それは最終的なゴール、2つのゴールのうちの最終的なゴールを考えるときに分かります。そのあなたに才能を与え、能力を与え、機会を与え、2025年という年を与えてくださっている神が何をあなたに願っておられるかを求めてほしいんです。自分に与えられた環境、能力、状況、その中で自分は2025年に何をしていきたいと思っているのか、それは最終的なゴールに沿うものでなければなりません。3番目の知恵、それは良い習慣を保つということです。あなたの体はあなたが日々食べてきたものによって出来上がっています。今日まで食べてきたものによって作られています。これ脳に至るまでそうです。筋肉だけじゃなくて、脂肪だけじゃなくて、骨だけじゃなくて、脳に至るまで新陳代謝があります。そして体だけじゃなくて、日々の習慣によってあなたの人格は出来上がっていきます。だから2025年どういう習慣を自分はつけていくのか、保っていくのかを考えていただきたいんです。 お願いしていることは、朝起きて足の裏が床につく前に2つのことを短く祈ること。神様、今日あなたを愛することができますように、隣人を自分のように愛することができますようにと祈ってから足の裏を床につけてください。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが一番大切な戒め。2番目に大切な戒めは、隣人を自分のように愛しなさいです。それを朝、毎朝神に祈って一日をスタートしていくことです。そして毎晩床につく時に、一日を振り返り、神様の前にごめんなさいというべき罪の告白をしていく。神様、今日こんなことを言わなくていいことを言いました、やらなくていいことをやりました。大体そういう時って神様に祈りたくないんです、我々。顔も合わしたくない。だけどそういう時こそ神に顔を合わさなければなりません。神は助けようとしてくださっていますから、ごめんなさいと言って許してくださいと罪を告白をして一日を閉じていく。朝の祈り、夜の祈りをしていく。そして食事の旅のお祈りをしていく。また外に出て天を仰ぐ時、天にいらっしゃる私たちのお父様、天に増します我らの父よ、 Our Father who art in heaven と主の祈りをしていく。主の祈りは本当に美しい祈りです。主の祈りを祈るたびに私は心が高められるように思います。主の祈り、少なくとも晩御飯の時に主の祈りをお祈りしてくださいということを何年も言ってきました。そして日々の糧を与えた、我らに日々の糧を与えたまえ、私にじゃなくて世界中の全ての人たち、ウクライナの人もガザの人も含めて、私たちに今日食べるものが与えられますように、私たちの罪を許してください。私の罪だけでなく、私たちの罪を許してください。私たちも人を許します。この人の愛し、人のために祈り、人の許しを請い、また自分も許すという生き方、これは天の御国に沿った生き方なんです。新たな天と新たな地の性質はそういうものです。全ての人が許そうとしている、全ての人が隣人を助けようとしている、そういう人たちが招かれるんです、天の御国に。だから良い習慣を身につけてください。我々の世代で一番習慣を教えてくれたのはイチロー選手だと私は思います。毎日同じことのルーティーンを繰り返していて、よく考えて最高のルーティーンを考え、それを繰り返し、そして結果を出していった。青山学院大学の陸上部ルーティーン聞きました。朝、毎朝5時に起き、5時半までにはランニングを始め、1日13キロから16キロぐらいを走るということです。門限は毎日10時15分が消灯。これ基礎的なことです。これをやらなかったら箱根駅伝にはまあ少なくとも出られないと思います。その上でのトレーニングをしていく。そしてそれはクリスチャンとしては、毎朝の祈り、毎晩の祈り、主の祈り、そして食事の時の祈り、これの繰り返し。これがなかったら絶対に成長することはできません。箱根駅伝、私も最初から応援していました。解説者の方、坂登りの時、もう苦しい時、とにかく腕を振って前傾姿勢で行くしかありませんというふうに言ってた。この腕振りというのは習慣のようなものだと思います。とにかく腕を振って苦しい時、前傾姿勢で神に向かっていくしかない。この腕振りがなかったら前に進めません。同じように習慣がなかったら、良い習慣がなかったら、クリスチャンとして成長していくことはできません。旧約聖書でダニエル。ダニエルはいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエル書6章の10節。そして使徒言行録3章、美しの門の前での癒しの奇跡ですけど、ペテロとヨハネは午後3時の祈りに神殿に行っています。これ毎日繰り返している習慣です。毎週の礼拝を大切にすることなしにクリスチャンが成長しません。これ最も基礎的な毎週の習慣です。毎日のお祈り、 そして毎週の礼拝、そしてその良い習慣を身につけていただきたい。だから今年2025年、自分としてこれやっていきたいという習慣書き出してください。後でもう一回言いますけど、カフェに時間を、ノートとペンを持って行ってください。できれば新しいノートを買って、2025年用のノートを買って、自分のお気に入りのペンであるいは万年筆で2025年にやりたいこと、身につけたい習慣を書いていってください。私は元旦の日に長く電車に乗る機会があったので、1時間ぐらい電車に乗る機会があったので、その時に、やりました。10個の今年達成したい目標と10個の習慣、ちっちゃい習慣も含めてですよ。もうすでに行っている習慣もあります。毎日の祈り、毎日の散歩、そしてあとはね、新たにスタートしたら週に2回納豆を食べるというのがありました。納豆がいいっていうのは年末の礼拝の後の交わりの中で出てきまして、納豆は納豆キナーゼとか骨にもいいとかプロテインとかありますね。これ皆さん真似しなくてもいいんですけど、私ちっちゃい目標の習慣として、だから昨日納豆を買ってきました。納豆を週に2回食べる、あとは週に3回500メートルを泳ぐ、これもずっと続けてますけど、これもやっていき、だからそんな感じで、難しくないでしょ、週に1回納豆を食べる。なので自分にとっていいと思われる習慣10個考えてみてください。そして10個達成したいこと、私だったら論文だとかそういうことを書きましたけれども、それ考えてほしいんですね。その習慣が皆さんを形作っていきます。私は毎日朝仕事に行く前に研究の時間、本を読むにしても書くにしてもそれを確保したいと思ってます。最低週3回は1時間以上の研究をしてから行くようにしたいと思ってます。そういう祈りの後で。4番目の知恵、4番目は集中する時を持つです。成長する時は一気に成長します。だから集中する時を持っていただきたい。ある小説家ですけれども、アメリカの小説家ニール・スティーブンソンという方はこういうことを言っています。1959年の生まれの方ですからまだご存命だと思いますけれども、彼はソーシャルメディアが苦手なんだということを書いているんですけれども、彼の言葉の引用を読みます。もし私が多くの長く連続した普段のまとまった時間が得られるような生活をすれば小説が書けるだろう。この人小説家なんですね。だから長く連続した遮られることのないまとまった時間が得られるなら小説を書くことができるだろう。もしたびたび中断されたらどんなことになるだろうか。長く読まれる小説の代わりに個々人に送ったメールの山ができるだろうということを言っています。もう10年以上の前、13年前のマッキンゼーの調査では、平均的な知的労働者は労働時間の60%以上を費やしてコンピューターによるコミュニケーション、インターネット検索を行い、労働時間の30%近くをメールを読んだり返信することに費やしている。これ今はもっとそうだと思います。メールにものすごく時間取られている。深く集中する時間を取る必要があります。メールの返事ばっかりしててはできない仕事があります。あなたが2025年になすべき、メールは私は心がけているのは24時間以内には返信するようには心がけています。で、1日に1回メール午後2時とか読んで返事するように、メールはできるだけ読まない、集中する仕事をするためにということを心がけています。パウロは今日のテキストで、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと記しています。英語では I press on toward the goal to win the prize for which God has called me Heavenward in Christ Jesus というふうに書いてます。この I press on というのはいい表現だと思います。 I press on 前に、 I press on toward the goal、 ゴールに向かって一心に前に向かって走っている。これ駅伝の選手だってみんなそうでしたね。ゴールに向かって一心に走っています、いました。神に できれば集中した1週間を1年の中で持ちたいと私は思っています。修道院に行って1週間を過ごすことを行っていましたけれど、今年またそういう時を持ちたいと思っています。週に1日は安息日を持ち、神様を大切にする日を持ち、体を休める、1日神様に集中する日を持ちたいと思います。なので、そういうふうに集中する時をどっかで計画に入れていただきたい。5番目、最後です。これで終わりをイメージするということです。人生の終わりが来ます。急に来るかもしれない。病気とか交通事故とかで急に来るかもしれないし、徐々に来るかもしれません。いずれにしても終わりは来ます。その時、自分は人生を振り返ってどんな人生だったと思いたいか。私の人生はこういう人生だったな、よかったな、走るべき行程を走ったなと言えるかどうか。パウロはそういう言葉を残しています。走るべき行程を走り尽くし、走り抜け、神が用意しておられる栄冠をこれから受けていくんだということ。イエス様も終わりを意識しておられました。マタイ16章21節、その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。マタイ20の18、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。マルコ10の33、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。同じように記されています。そしてイエス様は十字架の上で完了した、 It is finished というふうに語られました。罪の贖いの技、それを成し遂げるために来られたイエス様は、その技を成し遂げられた、それが成し遂げられたというふうに語られた。ヨハネ19の28、この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。イエスは水葡萄酒を受け取られると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった、父なる神に。もうそれを目指して生きてゆかれ、そしてそのイエス様ずっと言われてました、私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていません、そしてついに私の時が来ましたと言って、その贖いの技を成していかれた。終わりをイメージしてください。イメージしたことはやりやすい。そして駅伝の選手たちはみんなどういうふうにして自分がゴールをしていくかイメージしていました。今年の最後、12月31日も来ます。ああ、今年ももう終わってしまったと思うと思います。それだけでなくて、自分は確かに成長できた、自分は確かに走るべき2025年を走ることができた、一歩でも半歩でも成長した、自分の体重、霊性、祈り、朝昼晩の祈り、どうだったかを振り返っていただきたい。カレンダー、できるならば別のカレンダーを買って、100円ショップででも買って、丸つけて、自分がやりたいと思ってた習慣、丸つけていくようにできたらいいなと私は思って、それまだできてないんですけど、買ってこようと思ってます。そのようにしてペンとノートを購入し、今年達成したいこと10個、そして今年習慣にしたいこと10個、そして大きな方向性としては2つのゴールを目指す。2025年の終わりと、天の御国において神が受け入れてくださる新たな天と新たな地を目指して、私は一心に走っていく。それを思いながら、この2025年が神の恵みのうちに素晴らしい年となっていくことを願います。お祈りを捧げましょう。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。新しい年を与えてくださり感謝をいたします。あなたは私たちを愛し、私たちのために救い主、主イエス・キリストを送ってくださいました。今年が始まり、もう数日が経ちましたが、その中でも私たちがその思いにおいて、 行いにおいて、怠りにおいて、また言葉において犯した罪があります。私たちの罪をどうかお許しください。主イエス・キリストの苦難と十字架によってそれらがすべて許されますことをあなたへの感謝と信頼を持って受け取ります。そしてこの新しい年を走っていきます。願わくはあなたと共に、あなたの愛と光と恵みのうちに走らせてください。あなたのご性質を帯びて、人に親切で優しく許しを持って、あなたと共に歩むように、この新しい年、すべての人が迎えて行かれました。すべての人の上に豊かな祝福をお注ぎください。戦争が終わりますように、争いが終わりますように、悲しい涙が拭き取られますように祈ります。あなたの恵みを人々に分かち合っていくことができますように、助けてください。私たちの救い主、キリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。